さんこんにちは。フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもありバイオリニストの吉川恵里奈と、キャリアコンサルタントの中村陽子です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今日は3月8日の放送の収録日で、本日はちょっと収録なので2月27日になるんですが、もう2月も終わりになりますね、明日で。
そうですね。
どうですか？
2月はね、やっぱりこの新しいラジオ始まったので、ラジオを通じて、もう単純に世界が広がったなっていう月でした。面白い月でした、本当に。月でした、明日まで。
ね。私も全く同じで、エリナさん、ちょっと録画ボタンを押してなかった。すいません。よろしくお願いします。手作り感満載で、失礼しました。そうなんですよね。私も2月の、やっぱり大きな出来事っていうのは、ラジオ、一緒にやったことで、いろんなことが広がって、本当に改めて、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
は
い、
でね、前回は琉球交響楽団の定期演奏会についていろいろと質問したりしながら話を進めていったんですけれども、今日もねちょっと琉球交響楽団の話を聞きながらなんですが、
はい、
せっかくねオーケストラを聞くっていう、私は久しぶりの楽しみのことなんで、いろいろ考えていたんですけれども、実は最近耳の衰えが気になっておりまして。
年齢の
年齢の、はい。聞こえにくくなってきたんですよね。
で、なるほどね、
うん、同窓会があったんですよ、年末に。
はい。
はい。で、その同窓会に行った時に、その会場がすごく音がうるさくて。
音楽で、
はい、
なってる音楽、
はい。はい。で、私の声って、なかなか通りにくいんですよ。で、一生懸命大声で喋るんだけど、相手にも届かない。で、相手が話す声も聞こえない。で、もう、拉致が開かないから、あの人覚えてるみたいな話をしながら、いや、なんか、誰聞こえないみたいな。さ、もう写真見せてもらうんだけど、目も見えない。もうね、いろんなところが衰えて悲しくなって、もうすぐに帰りました。もうこれはダメだ。
面白すぎる、
うん。ちょっと楽しみないと思って、っていうところでね、なんか、音なんですけど、
うん、
こう、なんだろうな、最近特に、まあ、例えばテレビの音とか、あとは、まあ、YouTube の音とか、ラジオで車運転してる時に聞いたりするんですけど、すごくうるさく感じてしまうこともあるんですよ。耳遠いくせに。そのね、音の質っていうところでは、もう専門家というか、はい、音楽をずっとされてきているエリナに聞いてみたいんだけど、どうですか？
音ね、私たちも、例えば、まあ当たり前だけど、自分たちのその、私は楽器の奏者で、歌の人とやったり、いろんな、まあ楽器の人とやりますけれども、特にオーケストラなんてその楽器が、まあほとんど大体揃った状態でやるわけよね。で、ティンパニーみたいな打楽器なんて、まあ、ある意味、もう、誰もが知ってる、ポンってすぐに、直で届くような音だったり、弦楽器みたいに、まあ、フェードイン、フェードアウトができるようなさ、そういう楽器だし、まあ、管楽器は管楽器で非常によく通るから、で、金管楽器なんてもっと、ね、もう、弦楽器が何十人で弾いたって、金管が上からポンと音出したら、もう、なんていうの、生かすも殺すもできるぐらいの、すごい、
筋肉を握ってるみたい。
管楽器ってやっぱりそういう性質ね、それはいい部分で。まあだからソロのメロディーがこう、弦楽器全員が弾いてるけど、管楽器一人でポッと弾くとか、やっぱりそういうのあるような世界の中で、なんかこう、日常的な雑音ってあるんじゃない？それと音楽のその音って、やっぱりなんかこう、違う種類なんじゃないかなって。
感じる感じる。
それはよく思って、 ているんだけれども、あのまあ私なんかよりかも、
うん、
もう例えば私の師匠でね、うん、もうなんかびっくりするの、やっぱり耳を持ってる人もいっぱいいて、で例えば本当ね、まあ、その先生とお食事をしてた時に、
うん、
あの個室で食事をしてたんですよ、うんうん、何人かでね。でそしたらパッて BGM が流れ始めたので、そしたらその先生が、あれちょっとこの会場で生演奏始まったんですかって言われていえいえこれ BGM でございますみたいなで、うん、やっぱりその人はどっか普通になんか食堂みたいなところにも行ったり、まあ、学校のちょっと先生だったので、うん、一緒にお昼一緒にする時もあったんだけど、そうするとさ、なんかどっかの食堂で演歌みたいなのが流れたりするわけ、うんうんうん、この地域からね、そういうのって、うん、そしたらちょっと止めてもらえませんかって店主に言うわけ。そう、もううちらとしてはちょっとすみませんって感じなんだけど聞き流せないわけ、
あ
その人、
あ入ってきちゃうんだ、
う
ん、
そう気になってしょうがないし、うん、集中できません、なんかもう厳しい方でね。だから、私は聞き流せる、聞き流すっていうことが、うん、まあ子供の頃からできるあれだったけれども、自分たちが非常に集中して聞いてる世界が、多分そのクラスの人たちにとっては、もう、あの、無意識でもそれぐらい、うちらが集中して聞いてるのが普段聞こえてる量なんだと思うんですよ。だから、人によっては、人によってはっていうか、ある音楽家が、あの、世の中でね、気軽に音楽を流さないようにしようっていう運動を始めた人もいるぐらいで、
気軽に流さないで、こう。
要するに、うん、街歩いてたってさ、例えばお店から漏れ聞こえるとか、うん、お家にいたら遮断されてるとこだったら、
うんうん、
全然自分で無音はできないけど、うん、そのテレビ消せばいいし、ラジオも何もかも聞かなければいいんだけど、うん、あの街出るとさ勝手に流れてるじゃない、あのね、そういうのがもうちょっとで、そういうのをやめましょう運動を真面目にやってた人いるぐらい
ああ、うん、なんかすごい聞いたことない運動名なんだけど
まあ非常にあまり受け入れられない運動だと思うんだけど、やっぱりその人たちにとっては非常に深刻なん
だよね。
あの、で、まあ、本当は私はそこに入りたいけれども、まあ、入れないっていうか、聞き流せるし。
なんか、この間さ、ほら、DNA 検査みたいな。
DNA 検査やったね、あの、うん、遺伝子検査で、もともとは、あの、ルーツ知りたかったわけ、いろんなの、うんうんうん。ちょっといろんな理由があって、自分の血ってどっからなんか来たんだろうみたいな。まあ、それはそれで結果として面白かったので、うん、ぜひ皆さんもっとおすすめです。で、そこがね、あの、なんかちょっと、解析がちょっと遅れてるため、
うんうん、
あの、本来は有料のちょっとオプションを無料でどうぞって2つあって、性格診断と、
うん、
なんかこう、あの、体質みたいな健康診断、うんうんうん。これはと思って体質やったんですよ、健康診断。うん、そしたらいろんな部位で全部出てくるわけ。
体のいろんな部位でしょ。
癌のリスクが、あなたはこの癌は、高い傾向にあります、低い傾向にありますみたいな、うんうん、だから傾向と対策なるからそれはいいなと思ったんだけど、ふとさなんか目とか耳とか書いてて、
うんうんうん、
耳はあまりよくありませんってもうチーンってなってから自分でなんだこの結果と思ってさまあでも知れてよかったなとは思うけど、うん、
ちょっと運動に参加できないじゃないですか
無理だな。私には。
いやいやいや。でもね、あの、ちょっと笑い話だったんだけど、でも、やっぱりその集中して聞くとか、
うん、
まあ、音の質も違うのかなって思ったんだけど、例えばオーケストラなんかだと、すごく、うんうん、もちろん大きな音も出たりもすると思うんだけど、うんうん、生で聞く音、でも機械を通して聞く音っていうの、質の違いとか、うんうんうん、楽器を使うとか。
そうだね。結局、まあ、もちろんどんな音でも機械を通したって、うん、その機械を通した音が振動になって耳に伝わるっていう世界なんだけど、ダイレクトに楽器をその同じ空気を振動させてるわけよね、要するにその場で、うん、でその本人たちの息遣いだったり、生ものだからやっぱり音楽って、
うん、
いくら約束事してても、
うん、
人間ですから、
うん、
二度と同じ演奏できないわけ、
うん、
でそこがまあ私たちにとっては面白いところで、
うん、
でこれ2日間やるけどさ、うんうん、14日と15日で、うん、全く同じプログラムなんですよ、うん、もちろん演奏者もみんな同じ、指揮者も同じだけど絶対違うんですよ、はい、違うものが出来上がる。これはあの何回やったって 同じ日でやったって同じで違うっていうことが同じで、
なんだろうね、その何がやっぱり同じことを再現できないというのもまた私は面白みなのかなと思って。
そうなのよね。だからそこで何でしょうね、うん、その時の心拍数だったり、うんうん、例えばリハーサルの心拍数と本番の心拍数っておのずとみんな違うと思うし、いい緊張感があったりね、もう本当に上がっちゃったりする時もやっぱりそういう時にはあるし、うんうん、そういうのからやっぱり聞こえてくるものも絶対体に左右してくるから、うん、あのいつも聞こえてたものが聞こえない時もある。ちょっとさっきリハーサルでめっちゃ聞こえてたけど聞こえてない、これは聞こえないように弾いてるのか実際、
うんうんうん、
自分が聞こえなくなってるのかとかいろいろ考えながら弾いたりもするわけ。でも聞かなくちゃいけないから、
うん、
もう必死でこう本当にそこに耳を傾けてとかいうのもあったりして、でも例えば一番中に入ってる人がうるさいんじゃないかと思うさ、
うんうんうんうん、
だって身近なんだもん。で実際音量としては自分たちが一番聞こえてると思うんですよ、
うんうん、
で、ホールのいいところってそれがみんな響きになって伝わるから、あなんていうのかな、一つワンクッション置いてるっちゃ置いてるんですよね。あまあそれをみんな計算して作曲家は おそらく曲を作ってるので、うん、なんかこう一つになった作品なんか音に包まれるっていうか、
うーん
でこの空気の振動とこのやってる実際目の前でそのダイレクトに見れもするわけだから、なんかまあ本来は音楽以外の音って出しちゃいけないじゃないですか、
うん
当たり前ですけどね。でももしかしたら、うん、これ私あんまり経験ない、もう演奏する側ばっかりいるから経験ないけども、うん、すごく演奏者に近い席ってあるでしょ、うんうんうん、1番目とかにもあの目の前の人たちが楽譜をめくってる音も多分聞こえてくるんじゃないかなと。
あ、
うん、
あ、あるよね、なんかパラって。私娘がさあの吹奏楽部でクラリネットやってるんだけど、そのめくる音とか、うんたまに聞こえてきて、なんか緊張しないかなとか、別の緊張も感じながら、
そうです。あ、親として、
ね、親としてね、大丈夫かなって思いながら聞くんですけど、その包まれてるっていう表現いいね、本当に。
うん、なんかやっぱりね、うん、あんだけ四方、まあ前基本的には前からだけど、うん、そう私たちだって包まれてる感じになるときは、お客さんに実際包まれて見られるホールもあって、うんうん、後ろに客席がある時もある、うんうんね、そういうホールもあって、沖縄にはねないと思います、うんうん、だから
なんかさこれでちょうど今ごめんなんか思い出した、この私循環ラジオってこれまた、うん湘南の風のニラ、うん、若旦那ことニラ真嗣さんがやってるラジオ大好きで、うん、いつもこのラジオ収録の前聞いてくるんだけど、うん、ちょうど今日ねそういった話、
うん
ゲストの方がパフォーマンスコーチって言ってプロのこの体を使う方、うん、野球とかずっと やられてきた方で、今の人たちって五感を使ってないんだって全然、うん、そこであの音楽ニラ真嗣さんって湘南の風純恋歌だっけ、うんうんうん、とか歌った方ね、うんうん、でステージ立った時になんか後ろを意識するんだって、後ろの筋肉とか、
あ
前から出すだけじゃなくってちゃんと後ろの筋肉を使って出すみたいな、
うん、
そんな時に逆に客席に向かって後ろを振り向いて、うん、なんか歌う時もあるって言って、あなんか出てないっていうその背後の、
はいはいはいはい、
その辺からもちゃんと使うことが大事みたいな話とか今 ねリンクした
面白いですね、
うんうんうん、
あのそうやっぱりお客さんに向かってっていう意識はもうもちろんあるんだけども、うんうんうん、 まあ、楽器の向きで全然やっぱり音の聞こえ方っていうのは違ってくるんですね。例えば管楽器なんてもう特にベルがあるから、このこう広がった部分ね、でそれを上に向けるか下に向けるかでも全然やっぱ、これはスピーカー皆さんね持ってるか分かるでしょ、スピーカーのまんまるとダイレクト、これ方向違うと全然違うし、だからそののと一緒で、まあ弦楽器もそうなんだけど、でも実際は楽器自体が全部鳴ってるから、後ろにも飛んでるわけよね、四方八方に、要するに花火みたいにこの楽器のもの自体が震えてるわけだから、実際はね。
そうね、花火とかもさ、ドーンってなるけど、なんか後ろから聞こえてきたりする時ってあるよね。どこみたいな。
子供の頃さ、やっぱ 2D で花火を見てたんだけど、飛行機から見たりすると、結局どこから見てもさ、花火ってこう、四方八方だから本来は、なんかこう、平面にこう、花火が広がってる。まあもうね、ちっちゃい頃はそうだったけど、まあ、それと一緒で音っていうのも、
そうね、
基本的にはこう四方八方 で例えばね、みんな前も言ってるけど、オーケストラ、ホルンっていう楽器があって、ベルがね割と大きいんですけど、それにそれってね、基本的にお客さんに向けないっていうか、そういう向かない楽器なわけ。普通に構えると、まあ、後ろっていうか横っていうかになるんですよ、ベルがね。だからそうすると、
ちょっと注意して
みて、音の方向はそのベルが向いてる方だから、客席と真逆に向いてるわけ。でそうするとそこの後ろの反響板のことを考えてベルを向けるらしくて、
深い、
すごいね。 それは私たちもやっぱりホルン奏者とこういろいろ話してみて分かるっていうか、特に弦楽器はね、管のこと、
そっか、全然違うもんね。同じ楽器って言ってもさ、弦楽器と管楽器ってもう、
まず
音も違うし、もちろん
やってることが違うし、まあ、例えばリハーサルでもだいたい1時間リハーサルやって、10分15分休みしてとか、まあ、それが3コマとか4コマとかね、あったりするんだけど、弦楽器って別に弾いてるなんかこう濃さとかそういうのとはちょっとそれは置いといて、やっぱ管楽器って息使うでしょ、で唇ももう実際に唇自体がずっと振動してる、筋管は特にね。そうすると長い間はやっぱり大変なんですよ、体力的にも。でも弦楽器はさ、弾いてる感じが疲れなければ、いくらでも、まあいくらでも弾けるわけじゃないけど、まあ例えば1時間超えても弦楽器大丈夫よっても、管楽器はちょっと
休憩
入れてくださいって、やっぱりね、その辺ちょっと事情が違うと、そのあたりも
違って
くる、そう、違ってくるっていうか、
性格の違いとかもあるの、その楽器を持つ、その弦楽器、
絶対ある、絶対ある。これは楽器に影響されてんのか、その楽器を好む性格なのか、もうそれこそ卵とね鶏みたいなもんだけど、どっちが先かみたいな感じあるけど、あ、これね、私がこれは管楽器の人と、別の管楽器の人と、管楽器の人と2人友達で、そこに1人、私にとって初めて出会う管楽器の人とね、なんか食事をした時に、同じオーケストラのメンバーですって、その管楽器の友達が私のことを紹介するわけでも、楽器言わないわけ、で楽器持ってないし、なんだと思うって聞くわけで、まあ、答えはトロンボーンだったのね。で、その、まあ、なぜかっていうのは、ちょっと、その人が言った理由はちょっと覚えてないんだけど、まあ、それってほら、まず大前提に、管楽器の人が私を連れてきた、相手も管楽器っていうのがあって、管楽器が出てくるっていうのもあるかもしれないけど、なんか大体絶対私はバイオリン奏者に見られない。
あ、そうなんだ。
そう、知らない人は、ね。
それはどういう分析のこと？今度理由をぜひ
聞いてみて
ください。
団員に聞いてみようかな。
なんかね、私の知り合いで、ちょっと芸大の方で、キャリア、教育をされてた方がいるんですけど、その方もよく音楽好きで、あのね、弦楽器の人はね、ちょっと厳しい顔してるのよ、みたいな。なんか、髭生やしてて、みたいな。勝手に私は、なんかそういうイメージ。あ、弦楽器って言っても、バイオリンじゃなくて、ちょっと、ほら、なんだろう、こういう、
チェロ
みたいな。確かになんかそんなイメージあるかも、みたいな。とか、髭生やしてる生やしてないわ、なんか。
女性もいっぱいいるからね、今。
そうね、失礼しました。
まあでも、 イメージ絶対 あるんでしょうね、うん、音楽要するに実際楽器をやってる人たちのイメージとやってみたいね、うん、こういう、うん、投票っていうか、
あ、ぜひお願いします。
なんか残念な結果に私はなんか どうせチーンっていうことになるんだろうな、
あとね琉球交響楽団はさあの手作りのあなんかいろんなことがあると
そうですね、お聞きしましたが、あのまだまだこのなんていうのかな大きなあの、うん、支えがない中、うん、ずっと頑張って来年、ね、今年度か実は25周年なんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。であのもう本当にいろんな人がこの支えて、うん、使えてきたんだけども、あの基本的にはお金がかかりますから、やっぱり組織の運営っていうのはね、うん、大変なんだけど、だから自分たちで運営の面もやってってるってことで、例えば楽譜、楽器の運搬、うん、準備から撤収、はい、もう全部自分たちでやるわけですね。で、まあ、あの雇った人がやるような公演もあるんですけど、やっぱりあのちょっと演奏に集中したい公演とかね、うん、あるんですけど、基本的にはやっぱ学校に行って体育館で演奏するとかそういう公演もたくさんしてるので、うん、そうするともう準備も早い、うん、撤収もめっちゃ早いんですよもう慣れっこで、
あもう自分たちで椅子とかも、
あそうそうそう出して、うんうんうん、なんならブルーシートってかあのよく、なんかシート引いたりね、うんうん、
あれもするの、
ああいうのもなんか先生方が一緒に手伝ってくれる時もあれば、まあでもね、やっぱ数人だから先生方やっぱ学校行事あるし、うん、で自分たちが一緒にやって、うん、でひな壇ってあの壇組んだりして、でこれはこうだね、うん、ああだねってもう本当に早い慣れってすごいなって思うぐらい
素晴らしい。そんな琉球交響楽団さんなんですが、一応ね3月の14日15日で、はい、定期演奏会が開催されると、はい、14日はアイムユニバース手だこホール大ホール、3月15日は名護市民会館大ホールにて、はい、今回のちょっとプログラムについて最後少しなんかお話しいただけますか。
簡単に言うと、まあ、今回3曲演奏するんですけど、まあ、この3曲を料理に例えると1曲目のこのモーツァルトのフィガロの結局より序曲っていうのはまあ前菜みたいなもので、あ、まあ、少し短い曲、はい、まあ、オペラっていうこの、ね、クラシックの分野がありますけれども、歌と一緒に劇が進んでいくわけですね、うんうんうん、そこにオーケストラがもう演奏して、うん、でその時に今から何かが始まるよっていうあのなんかものをオーケストラだけで演奏するんですよ、うんうん、でそれを序曲っていうのね、うんうん、でそれが今からオペラが始まるわけではないけど、コンサートの最初にその今から演奏会が始まりますと、うん、このワクワク感のあるような序曲を演奏するのが、はい、まあ、よくあってそれを演奏します、うん、これこの曲非常にワクワクする曲で、で次の、ブルフのコンチェルトは、はい、まあ、これは今回はブルフさんがバイオリンに焦点当てて、バイオリンっていう楽器をいかに、うん、なんかこう魅力的に見せるかっていう一人のソリストがいて、それとオーケストラで演奏するって、はい、これはもうメインの魚かな、うん、メイン1が来た、
メイン1、うん、はい、
で、まあ、素晴らしいソリストなのでそこも魅力的だと思います。で最後交響曲、これはオーケストラのもうソリストとかそういうあれじゃなくて本当にオーケストラのために作った交響曲を弾きます、はい、これはもうメインの肉みたいなものでね、いろんな楽器がここでメロディー終わったと思ったらこっちからまた始まって、それが割とお皿を変えたまた肉が来るみたいな感じで2楽章3楽章4楽章があってっていう、はい、まあ、そういう割と重厚なプログラムかなって、はい、そんな感じでございます。
楽しみにしてます、はい、今回この間も話しましたが、母と高齢のミーの遠くなった母と私もなりつつある二人で聞きに行き
ぜひ、
ね、
また感想
を集中して聞いて耳の筋力も鍛えながら、より多分聞き終わった後はねお互いね意思疎通しやすくなると思う。
わかりました
そんな感じで、今日はですね、はい、まあ、そろそろ終わりになりますが、うん、今日のちょっと問いは、
はい、
落ち込んだ時救ってくれるものは何ですか。
まあ、吉川里奈落ち込んだ時本当にどうしようもなくあれですけど、はい、やばい女になりますけど練習ですね。
練習、
うん、練習が救ってくれるというか結局練習に向かって ってるって感じかな。
落ち込みもすべてそのね。何その重たいもん。
いやいやいや、ちょっと過去を思い返してた。
びっくり。
すみません。
いえいえ、でもすごく、そのね、生き様が、刻まれた、その音楽の、ね、生きてきた道というのを、今度、私は楽しみに聞きに行きたいと思いますので、ぜひ、このラジオを聴いてるリスナーの皆様も、その、エリナのバイオリニストとしての生き様を。
なんて、笑ってんの
含めて、
まあいいよ、
ぜひ足をお運びください。
はい、
はい、それではそろそろフローライフラジオもお別れの時間です。流れるように生きながらも流されない自分のリズムを大切に、それがフローライフの始まりです。この番組があなたにとって少し立ち止まり、自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの
吉川恵里奈と
キャリアコンサルタントの中村陽子でした。次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。それではまた。